南ズム朗読の館。
はい、朗読の館では今日はジョニー・ミッチェルをご紹介しようと思いますよ。あのジョニー・ミッチェルといえばですね、最近、そうですね、最近といっても1ヶ月ぐらい前にあの BS で、ライブの様子を見たばっかりなんですけれども、すっごいかっこいい。今はね、エレキ1本持ってボンボンって、しかもエレキをスティングバリにね、すごい腰の低い位置で構えてベンベンってエレキ弾きながら歌っている、今でもかっこいい、シンガーソングライターですけれどもね、そのジョニー・ミッチェルをご紹介したいと思うんです。佐世保のミュージシャンエイジ君、私の、ジョニー・ミッチェルの先生ですけど、 DVD を私にいくつもくれるんです。ジョニー・ミッチェルかっこいいから真似しろっていう意味だと思うんですけれども、もうエイジ君にもいつもありがたいなと思ってます。ちょっとこのジョニー・ミッチェルを紹介した文章を読んでみたいと思いますよ。山本さゆりさんによる文章です。あのジョニーはいつも恋をしています。アルバムごとにその背景にはその時の恋の相手の存在があります。だって、そうなんだ。その相手は有名どころばっかり、グラハム・ナッシュ、レナード・コーエン、ジェームス・テイラー、ジャコ・パストリアス、エトセトラ。うわ、そうですか。そして今日紹介するこのブルーというアルバムですけど、ブルーでのジョニーももちろん恋の真っ最中、それも思うようにいかない恋、激しい恋、多分不倫とか、傷つきながらそれでもぐいぐい惹かれていく、そんな恋をしていたんじゃないでしょうかと書いてありますね。そうか、恋をするごとにアルバムが1枚できるんだったら、やっぱ恋はたくさんした方がいいですよね。で、あのよくあの文学座の、もう亡くなってしまった創始者ともいえる大先輩杉村春子さんも、いつも私はいつも恋をしてるのよみたいなことをおっしゃってたとかおっしゃってないとか伝説になってますけどね。そうか、いい恋をたくさんしなくちゃいけないっていうことですよね。もうしかもそれを、自分の食べ物の食いぶちにするという素晴らしい、あのただでは起きないよっていうような感じで、すごいなと尊敬しておりますけれども、まあ、あのたわごとはこのぐらいにして、ジョニー・ミッチェルの今日はリチャードに最後に会った時という、詩を紹介しようと思います。リチャードに最後に会った時、最後にリチャードに会ったのは68年デトロイトでだったわ。彼は全ての恋愛はいつか必ず同じ運命に出会う、皮肉的で酔っ払っていて退屈な誰かに薄暗いカフェで出会うのさ。君は笑うけど、君は自分に免疫があると思っているんだろうけど、自分の目を見てごらんよ。ランランとしているじゃないか。君はバラに、キスに、ハンサムな男たちが次々に素敵な嘘を言うのが好きなんだね。男たちの嘘の言葉に酔っているんだ。彼はワーリッツァーに25セントを入れてボタンを3つ押し、モーターがヒューッと回り出した。そこへ網のストッキングと蝶ネクタイをしたバーメイドがやってきて、さあ飲み干して、そろそろ店を閉める時間だからと言ったの。リチャード、あなた変わってないわねと私は言った。あなたは頭の中にある悩み事をただロマンチックに揺らいでいるだけ。あなたは瞳の中には墓石が立っているというのを知っている。でもあなたが押した三つのボタンは夢見心地。ほら聞いてよ。愛をとっても甘く語ってるじゃない。いつになったらあなた自分の足で立ち上がるの？愛はとても素敵なものよ。そう、愛はとても甘いもの。そのうちリチャードはフィギュアスケートの選手と結婚した。彼は彼女に食器洗い機とコーヒー沸かし器を買ってあげ、最近は夜家でテレビを見ながら飲むようになったんですって。そして家中の明かりを高校とつけてるわ。私こんなキャンドルみんな吹き消す。誰も私のテーブルには来ないで、誰も何も言うことを聞かないから。いつかきっといい夢が私の方にもやってくるでしょう。薄暗いカフェでボトルの後ろに隠れてる。そう、薄暗いカフェで。今はまだ暗い霧の中だけれど、そのうち華麗な翼を得て羽ばたくわ。一時的なものよ、薄暗いカフェで過ごす日々。 大役山本小百合。じゃあ聞いてください。リチャードに最後に会った時。はい、映画に行こうのコーナーです。でも先月11月は南ちゃんに旅に出ておりまして、ほとんど東京にいなかったわけで、なかなか映画は見られなかったんですね。でも聞いてください、素敵な映画館に会いました。映画館ですよ。今ね、東京でも結構映画館なくなっていて出ますよね。そしてまあもちろん、その昔清水邦夫さんという私の育った演劇集団の作家は潰れかけた日本海側の映画館を舞台にして丹後冬の終わりにという、ね、名作を書いたんですけれども、まあそんな状態はその1980年代から今に至っているわけで、映画館はどんどんなくなっていってるんですけれども、大分県日田市にシネマテイクですよ。シネマテイクリベルテというね、すごい素敵な映画館があったんです。南谷、そこへ、ジャズシンガー、川野美希さんと、川野さんが、日田の出身だったのでね、行って、歌語り、音楽会、紙芝居仕掛けの音楽会をその映画館でさせてもらったんですけれども、まあ、これがまた本当に、客席はそうですね、80弱ぐらいの、ミニシアターなんですね。そして客席の色が、わかるかな、エンジ色、よく映画館でエンジのバッタンっていう風にする客席が、そしてエンジのふかふかなね、ビロードのそういうのがかかっている、そういう古き良き映画館だったんですが、そこのね、支配人の原さんが上映作品を厳選して日田のね、皆さんにお届けしているみたいなんですけれど、そこに私も7月頃かな、見た生意気チョルベンとスイフさんとか、私が結構好んで東京で見に行くような映画がたくさん次々に上映を予定されていたので、もう本当にそこにも惚れ込んじゃって、私とっても興奮しました。原さんと意気投合しちゃいました。それで原さんが先月から今月にかけて、上映している映画の中でとっても気になったのがあったので、一つご紹介したいと思います。それはね、ダブリンの時計職人という題でした。ダブリンと聞いただけで、あ、アイルランドものだと思って、アイルランド音楽の大好きな南谷には、あ、これ見たいなと思ったわけですね。ちょっとご紹介すると、時計職人フレッドが、ロンドンで失業し、ふるさとのダブリンに戻ってくるところから映画が始まるみたいです。職と家を失いホームレスとなったフレッド、悲しい現実を受け止めきれず落ち込んだ日々を送っていたけれども、隣人として現れた青年カハルとの出会いで次第に新しい自分を発見していくという、そういうちょっとハートウォーミングな、イギリスというかアイルランド映画なのかなですね。それでね、で何に驚いたかっていうと、主人公を演じたフレッドを演じたコルム・ミーニーというのがですね、なんとこれもザ・コミットメンツっていう、ちょっとミュージカル、バンドを組もう、アイルランドの、若者がバンドを組もうっていう映画があったんですよ。これ91年に見て、私これ今でも一番面白かった映画に挙げてるんですけれども、このコミットメンツ、アラン・パーカーの映画なんですけれども、コミットメンツの、最後にバラバラになっちゃうバンドの、ボーカルをやってたおじさんなんですよ。もうおじさんになってたんですけど、その頃は若者だったんですね。91年だからもう15年ぐらい前なんですから、いや、この人が出てるんですって。だから私まだダブリンの時計職人見てないんですけれども、もう見たいと、あれ東京じゃどこでやってるのかなとちょっと今探してる最中なんですけれども、このコルム・ミーニーが、主演していると、それがもう羨ましくてしょうがないという映画でございます。そうですね、そしてこれ監督はダラ・バーンという人ですね。この20年にわたりね、アイルランドの放送局でドキュメンタリーの映像制作に関わっていた監督さんだそうで、本作が初の長編劇映画のデビューとなるそうなんです。ダラ・バーン、そうか、じゃあドキュメンタリーで撮ったから、ドキュメンタリーを撮ってた人だから、多分失業したりね、そういうテーマを 多分ドキュメンタリーで扱ってたと思うんですね。そういう監督が緻密に多分構成したこの映画を、どこかでやっているのを必ず調べて、この裏ノートミナミズムのホームページにもリンクしようと思ってます。それからそれを紹介してくれた原さんのいる 大分市日田市のシネマテイクリベルタのホームページも、リンク貼っておきますので、皆さん興味あったらどんどん見てくださいね。さあ、こんな映画をご紹介しました。そしてもう一つ、今月、ラブストーリーズという、映画が、これから来年にかけて2月にかけてヒューマントラストシネマで、上映するそうです。これもちょっと気になる映画なんですよ。なんでかと言いますと、これ、ラブストーリーズと書いてある、複数形で書いてあるのですが、コナーの涙、エリナーの愛情といって一つの、恋愛ストーリーを男側と女側から見て、それで違う作品として上映してるみたいなんです。だからよく別れちゃったよって言って、どっちか一方からの話聞くと、なんかどっちが悪かったのかんってその人の主観が入るじゃないですか。それをどうやら二つの視点から見て、さああなたどう思う、この恋愛についてって聞くみたいな映画のような気がしてるんです。こういう面白い映画を撮ったのはネット・ベンソンね。これ2月14日よりヒューマントラストシネマ、ちょっとまだ早いんですけど、これ面白そうだから、ラブストーリーズというね、題を聞いたらこの映画を思い出していただきたいと思いますね。これカンヌ国際映画賞のある視点部門に出品しているし、第38回トロント国際映画賞にも出品しているみたいです。なかなかこの映画楽しそうなので、ちょっと見ていったらいいんじゃないかなと思います。あ、どうやらイザベル・ユペールも出ている。2013年のアメリカの作品ですが、ラブストーリーズ、これも面白いんじゃないかと思っております。南谷、さあアラウンジシネマ、また来月はたくさん映画をご紹介できるといいなと思っております。そうですね、南谷はね、これから何の映画が見たいかなと思うと、やっぱりお正月映画、お正月映画に何を見るかによってその1年が決まるみたいな。昔は寅さんとかあったからね、何かこう定番みたいなのがあったんですが、今年は、東映の2大スター、高倉健さんと菅原文太さんも亡くなってしまったことだし、なんかこれから、スターと呼ばれるような人はどんな風に出てくるんだろうな、もしくはもう出てこない時代に入るのかな、なんてちょっと銀幕のスターについてはこうしみじみ感じるところがあります。11月に旅公演してきたんですけれども、南谷は博多のね、ホテル、東映ホテルを撮ったんですよ。そしたら東映ホテルにこう入り口のところに横断幕でこういうふうに、ケンさんありがとうございましたって書いてあって、ああ東映の人たちはそうやってなんかやっぱり自分たちのスターをねこう忍んでいるんだなというのがなんとなく分かった一幕でもありました。そんなこんなで来年もたくさん映画を見たいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。 Radio